はい、こんばんです。来ました。今日は前回のリベンジってことで、やりたいと思っております。はい、まあ、音量大丈夫だと思うんですが、ノイズも大丈夫だと思って始めたんですけども、大丈夫でしょうか。多分大丈夫だと思うんですけどね。聞こえないんで、自分には。前回聞こえたから、まずいなと思いましたが、大丈夫だと思うんで、やりたいと思います。で、ジータレスミ936で、お茶にしたこばは、今日はマイク復活かと、まあ、復活してると思うんですが、どうでしょう。で、937、お茶がまたお茶じゃないですけど、ここまでです。ノイズ問題は果たしてと、まあ、大丈夫だと思うんですが、で938、お茶コマード、バーマです。おっちゃんじゃないですけど、正常に聞こえとると、よかった。はい。よし、OK。939、おっちゃんコマード、おっちゃんじゃないですけど、こんばんです。ヘッドセット変えたのと、今度はおいくら万円のと、いや、ヘッドセットは実は変えておりません。変えてなくてですね、原因をいろいろ探った結果、まあ、とあるところにポイントがありまして、まあ、それでこんなに違うんかいと、いうのはありましたが、まあ、詳しい方だとそこが違えば違うよというところかもしれないんですが、とりあえず、一箇所、ここもしかしたらこっちにすればいいのかなぐらいのやつで、変えたらですね、もう一箇所、たった一箇所ですね。でも大きな一箇所でしたが、いろいろ学ぶことが多いですね。とにかくノイズっていうのはとにかくいろんなとこから拾うんだなというのは思いましたが、まあそういったことです。とにかくノイズ、まあいいや。で、940を変えてないのにクリアな音質と、クリアな音質っていうか普通に、なっただけだとは思うんですけど、まあそういうこと。で、941、お兄さんこんばんはと、まあお兄さんでもないんですけど、とりあえずこんばんはです。で、942、泉さんこんばんはと、晩はです。久々の生聞きです。今夜も楽しませていただきますと、あざっす。で、943、伊沢さんこんばんはと、晩はです。久しぶりに生で聞けて嬉しいと、あざっす。はい、というわけで、ですね、今日は、まあ、前回やろうとしてたことなんですが、まず陸のあったものがありまして、結構長いのかな。ジータの方にこう陸があったものでして、ちょっと何番目の書き込みか忘れましたが、はい、あります。で、それを読みたいなと思います。はい。で、まだジータレスミ944、今夜はすごい綺麗に聞こえてますと、まあ前回がひどすぎたってだけなんですけども、そのギャップでよく聞こえてるかもしれないですけど、別に特に良くなったわけではないんですけど、まあそういったことで、ですね、題名がですね、僕の、ゆきちおじさんっていう題名のやつです。陸があったやつですね。まあ、それを読んでくれというのがありましたんで、それをやりたいかなというふうに思っております。じゃあ行きましょう。これあげるわ。ただし使用期限は今日中よ。 母さんはそう言って僕に一枚の紙切れを渡した。なんだか頭が良さそうなおじさんが描かれたその紙を手に取って僕はとても戸惑った。母さんこれ。母さんはにっこりと笑った。そう、諭吉おじさんよ。未だ手にしたことのない一万円札という大金に僕の両手は震えた。一万円。なんでこんな大金を急に母さんはくれたのだろうか。その疑問に対する答えはないまま、僕はとりあえずありがたくこの諭吉おじさんを使わせてもらうことにした。とはいえ、まだ小学校2年生の僕にとってこのお金は少々大きすぎるように思えた。急に渡されてもどう使っていいものかまるでわからない。混乱していた僕だったが、そんなにややこしく考えることはないと気づいた。母さんは何と言ったか。母さんはこの諭吉おじさんをあげると言った。つまり僕はこれを好きに使ってよいのだ。僕は自転車にまたがり、お日様の元を走り出した。通り過ぎる風程度では体の暑さはまるで引かず、いやおうなしに肌が焼き上がっていく。思考が鈍りそうな暑さの中で、僕は改めて諭吉おじさんの使い道を考える。頭の中にいくつもの候補が浮かび上がる。僕はその考えに従い、それらすべてが揃っている場所を目指した。自転車を漕ぐこと15分ほど、目的の場所へと到着した。広大な駐車場を走り抜け、駐輪スペースにすでに多く並んだ自転車の中に自分の自転車を止める。僕はそのまま入り口の自動ドアをくぐり、夢の世界へ足を踏み入れる。デカデカと書かれたパンドラという看板の文字をパンドラと呼ぶことを知ったのも、その店の中がこんなにも素敵なもので溢れていることを知ったのもつい最近のことだった。友達のユウ君がパンドラ行こうぜと言うと、周りの皆の笑顔がきらめきだって見えたのが僕にとってとても印象的だった。その時まだパンドラを知らなかった僕は、ユウ君にそれを尋ねると、お前もきっと気に入るぜと得意げに笑ってみせた。ユウ君の言葉通りだった。テレビの中でしか見ることができなかったヒーローや武器、迫力満点なゲーム、それがすべて目の前に存在している。僕らはたびたびここを訪れ、店内を走り回った。何を手に入れるでもない、見ているだけで十分だった。でも今僕には諭吉おじさんがいる。眺めているしかできなかった夢を今なら自分の手にできるかもしれない。母さんに一度欲しいおもちゃをねだってみたことがあった。けどそんなもの必要ないでしょ、買ってどうするのと静かに言い返されたとき、僕は何も言い返せなかった。どうするもこうするもない。僕はただそれが欲しいと思っただけだった。それ以来母さんといるときにおもちゃをねだることはしなくなった。今日僕の横に母さんはいない。好きに何でも買っていいのだ。欲しいという気持ちそのままに動けるのだ。自由な僕はワクワクを隠すことなくまといながら店の中を歩き始めた。結果から言えば、夢を持って歩き始めた僕はひどく現実というものを思い知らされることになった。まず僕が最初に手にしたのは、朝テレビで放映されている戦隊ヒーロー、ライトレンジャーのおもちゃだった。悪の組織を倒すための数ある武器の一つ、ライトソードは使用する者の意思に応じて色を変える。5色で構成された戦隊のメンバーは皆そのライトソードを持っており、それぞれの色に対応した効果を使用することができる。例えば赤なら炎、剣が高熱を帯び怪獣を焼き切るだけでなく、刀身から火球を生み出し投げつけることもできる。青なら氷、緑なら風といった具合だ。今僕はその剣が収められた箱を手にしている。しかもこの剣は僕の手で5色全てに変えることができる。最強だ。 炎や氷や風を操る自分の姿を想像していた僕は、箱に貼られている小さい黄色い四角のシールを見て現実に引き戻される。え？3000円。そこに書かれていた数字はその券の値段だった。3000円ということは、確か髪の毛が少しくるっとしたちょびひげのおじさん、そう、秀夫おじさんだ。秀夫おじさん3人分、ゆちちおじさん引く秀夫おじさん3人、残りは秀夫おじさん7人、あるいは名前を忘れてしまったが着物おばちゃん1人プラス秀夫おじさん2人。僕は剣を棚に戻した。そして他のコーナーに足を向ける。次に見つけたのは CM で流れている二丁拳銃をかっこよく乱れ打つ爽快感が売りのテレビゲーム。最近発売されたこともあって、ゲームソフトのコーナーの中心に特設の台が備えられ、そこにはこれ見よがしに立てかけられたゲームソフトと、顔をすっぽり覆うように伸びた青髪と全身を包む黒い衣服が特徴的な主人公の等身大のパネルがあった。僕はかっこいいなと思いながらソフトを手に取る。そしてこちらにも同じく黄色い小さなシールが貼られている。7000円。僕は目を疑った。このソフトとライトソードだけでゆきちおじさんはいなくなってしまうのだ。僕は知ってしまった。ゆきちおじさんをとてつもない大金だと思っていたが、そんな大金もあっという間にこんなにもあっけなく消えてしまうのだ。僕は何も知らなかった。お金というものはこんなにも一瞬にして消えてしまうのだ。僕は母さんの言葉を思い出す。そんなもの必要ないでしょ。母さんは知ってるんだ、ちゃんとお金の価値を。だからあんな風に言ったんだ。使い方を知らないとお金はすぐになくなってしまうから。お金が大切なものだということは僕でも知っている。何をするにも大抵のものにはお金は必要になる。毎日食べるご飯も、今着ている服も。そこでやっと僕は母さんの意図が分かった気がした。なぜ母さんは僕にゆちちおじさんをくれたのか。きっと僕にお金の価値を教えるためだったのだ。そっか、そうだったんだ。じゃあ価値のある使い方をしなきゃ。ただいま。家に着くと母はソファーに座りながらテレビをぼーっと眺めていたが、僕の姿を見るやソファーから立ち上がり僕の方へ近づいてきた。ちゃんと使えた？母は微笑みながら尋ねた。うん。そう言って僕はゆきちおじさんを両手で母さんに差し出した。母さんは戸惑った表情を見せた。使ってないじゃない。困った顔をしている母さんに僕は教える。今は使うことにしたんだ。え？なおも意味のわからないといった様子の母さんに僕は得意げに言い切る。僕が使うより母さんが使った方が価値があると思うから。僕は今日お金の価値を知った。そして僕なんかに扱えるお金ではないことを知った。このゆきちおじさんはまだ僕には使えない。でも母さんならちゃんとゆきちおじさんを使えるはずだ。ちゃんと価値のある使い方ができるはずだ。僕なんかよりずっと。だから僕は母さんにゆきちおじさんを使ってもらうことにしたのだ。なおも母さんの表情は戸惑いを帯びたままだったが、やがて、わかった、じゃあこれは母さんが使うわ、とため息を漏らした。母さんは納得できなかったようだ。でも僕はこれ以外の使い道が考えられなかった。だから後悔はしていない。またね、ゆきちおじさん。僕は心の中でゆきちおじさんに手を振った。 人は忘れる生き物だ。忘れることで人は生きていくことができる。それでも消えない記憶がある。残り続ける記憶がある。忘れようとしても嫌でも思い出してしまう記憶がある。視覚、嗅覚、触覚、人が持つ感覚がそれを呼び覚ます。意図しない引き金がこちらの気持ちとは関係なく引かれてしまう。僕にとって1万円札がその引き金だった。1万円も扱えなかった小さかった僕も今や社会人として月に束の1万円札をもらうようになっていた。一人暮らしの部屋で畳にあぐらをかきながら僕は財布から取り出した1万円札を眺める。諭吉おじさんか。バカみたいだと今は思う。あの日の記憶、忌まわしく塗りつぶされた記憶。母が逮捕されたのはもう7年前の話だ。思い出したくもない腐った記憶。でもこいつを見るたびに脳が反射的に記憶をつなげてしまうのだ。高校生だった当時、家に着くと玄関の前にパトカーが止まっていた。そしてほどなくして二人の警官に挟まれるような形で母が現れた。母がちらりと僕の方を見た。でも何も言わず、何も表情を変えず、母はそのままパトカーの後部座席に押し込められた。逮捕された理由は偽札の使用だった。母の逮捕後、僕にも事情聴取が行われた。全く意味がわからなかった。どういうことなのかこちらが教えてほしいくらいだ。取調べ室で向かいに座るまるで感情のない老人形のような刑事に僕は戸惑いや疑問を投げつけた。刑事の口から母がたびたび偽札を使用していたことが明らかにされた。まだ詳しいことはわからないが、おそらく相当前から使用していた可能性があるとのことだった。おそらくは10年以上も前から。それを聞いて僕は警察も知れてるなと思った。そんなにも長い間母の犯行は見逃されていたのだ。聞けば母はバカの一つ覚えのように偽札をばらまくように使っていたわけではなく、ちょっとした買い物にたまに忍ばせるように使用していたらしい。また当時はまだそれほど偽札に対する対策も整っておらず、それゆえにすぐに犯行がバレなかったが、増加の一途をたどる偽札事件の反響は各地に注意勧告が促され、精巧な偽札も見抜く技術ができたことも伴い、とうとう母の犯行が露見したのだ。愕然とした。そんな警察の言い訳じみた言葉だのどうでもよかった。だがまさか身内が犯罪者だったなんて。その思いがあまりにも大きすぎてショックを隠しきれなかった。そしてその時、とんでもなく恐ろしい考えが僕の頭をよぎった。これあげるわ。ただし使用期限は今日中よ。母が突然僕に1万円を渡した日、わけもわからず僕はあの1万円の使い方を考えた。結局あの時、僕自身で1万円を使うことができず、母にそれを返すという使い方で自分を納得させた。ちゃんと使えた？記憶が鮮明になっていく。わからない。僕の妄想なのかもしれない。でももしあの言葉がちゃんと偽札とバレずに使えたのかという意味だったとしたら、1万円を返された時の母の優れない表情、何でもよかったのだ。ただ僕があの1万円で何かを買いさえすれば。母は僕にあの1万円をちゃんと使ってほしかったのだ。偽札が問題なく使えるということを知るために。つまりあの日僕は実験台にされたのだ。めまいがしだした。わからない。そうと決まったわけではない。でも後にも先にも母が僕に1万円をくれることはなかった。それは僕に渡しても ちゃんと使ってくれないから。結局母は自分で使って試したのだろうか。その結果使用できることが証明され、罪に手を犯した。僕の思い出は真っ黒に侵食されていった。全く色を変えてしまった思い出。母が渡した諭吉おじさん、僕が使えなかった諭吉おじさん、それは本当の諭吉おじさんではなかった。あんたは本物なのか。目の前の1万円に問いかける。厳格さを顔に貼り付けた紙幣の老人は、遠くを見つめるだけで求める返事をくれることはなかった。以上、僕の諭吉おじさんっていう題名の話で出した。で、ジータレス読み。どこで読んだっけ。ですね、945、お茶君綺麗なおっちゃんと、もうお茶じゃないですけど、あざっす。で、946、イサムさんこんばんはと、さまいらないっす、よかった場にあったと、あざっす。で、947、オールナイトお茶ラジやってたと、オールナイトじゃないですけど、あざっす。で、948、おばんですんと、頭痛いの飛んでったと、まあ、かなり前の話。で、949、なぜか北の国からの泥の指の跡がついた一万円札の話を思い出したと、北の国から。バカね。で、950、嬉しいと、今年はいろんなトラブル多いみたいだねだと、楽しみにしてるから頑張ってた、あざっす。で、951、陸読みありがとうございましたと、怪談じゃないけど怖い話なので読んでほしいなって思ってましたと。おもろかった、はい。怖い話、まあ怖い、まあそうね。怖いか、怖いだけじゃないけど、まあちょっと悲しい話かな。で、次、ですね、あれ、これどっからどこまでだな。これはですね、ニコニコの方のコーミューの方でのリクで、あって、ずっと読んでなくて申し訳ないっていうところなんですが、毒王の怖い話ってやつがあるっつっていうのがリクがありまして、それを読んでほしいというのがあったので、それを読んでいこうかなと。で、ちょっとよくわかんないのが、まとめはあんのかな、なんかわーっと載ってるページがあるのはわかるんですけど、どんだけ話があるのかあんまりよくわかんなくて、なんかうまくこうまとめられてるそのページというかがあれば、教えてほしいんですけども、とりあえず、まあ、ググって上の方にある、ページからちょっとやろうかなと思うんですけども。で、題名がないのかな、とりあえずそれをやろうかなと思います。毒王の怖い話。一つ目、題名なし。多分ない。あったらすいません。ちょっとわかんないです。 なんだか仲良くなったこのうちに霊感あるって子がいてさ、その子を含む何人かで土曜の夜に高尾山に行ったんですよ。ケーブルカー乗り場の脇から山道を延々、山頂を目指して登っていったわけですが、その自称霊感女がたまに自殺者の霊がいるとか騒ぐ以外特に何も出ないというか、その子以外霊感ゼロなのかその子の狂言なのか皆何も感じなくて、最初は怯えてたんだけど、そのうち何言われてもはいはいって感じになっちゃったんですよ。というか山道登るのに疲れてきて騒ぐ気力もないって感じで、そんでお寺の門みたいなののあたりに来た時に犬みたいなのがいたんですよ。遠目に見ていた時もなんだか変な感じで、みんなであれって犬だよなとか、野犬だったら幽霊より危ないよねとか言いながら近づいていったわけですよ。霊感女も白っぽい生き犬だよとか言ってたんだけど、俺にはその犬は黒っぽい薄汚い半犬に見たんだけどね、まだらの犬に見えたんだけどね。そしてよく見える距離まで近づいたらみんなで硬直。なぜなら犬から黒い手が生えているのよ。何言ってるかわからないと思うけど、犬から手首の先ちょうど手のひらみたいなのがいっぱい生えてて、それがイソギンチャクみたいに指を動かしてるのよ。なんていうか犬の形したサンゴみたいな感じなのにね、霊感女ただ一人可愛いなとか言って犬撫で始めちゃったのよ。もうみんな我慢できなくなってその女を置いて全力で車のところまで下山しちゃったのよ。でもって案の定というか霊感女だけいなくてね、それからちょっと揉めたけど結局電車もあるしってことで置いて帰っちゃったわけなんですよ。霊感女があの犬連れてくるかもしれないと思ったら怖い&気持ち悪くてしょうがなかったですし、それで今日会ったらその霊感女当然のことながら怒ってたわけなんだけどさ、その女の腕から犬から生えていたような手のひらが生えてるの。周りの人の見えてないみたいだから生えてるの見えるの俺だけかもしれないけどさ、もう本当にどうしよう。以上、無題の話でございました。で次、これも題名なし、この毒王さんのこの怖い話っていうのか、これ題名がないのかな、これつけないのかな、これ、全部ないみたいですけど、はい。黒い帽子をかぶった男が玄関前にいた。そいつは黒い霧の塊みたいで、目のあたりだけ少し霧が薄い。目の錯覚かと一瞬思ったが、しばらくしても消えない。やべえどうしようと、何か怖いというよりこいつを家の中に入れちゃいけないと思って、でも俺の家はマンションだから裏口からという手はない。しばらく待ってみて、そいつがいなくなるのを待っていると10分くらいしてやっと消えた。俺は今しかないと思ってダッシュで家に入り、塩を玄関に撒いた。食塩だけど、家に入ってからはそいつのことを忘れて一家団らんしていたんだけど、いきなりうちの猫が今までにないくらいゲーゲーとゲロを吐き始めた。こんなことは初めてなので、翌日病院に連れて行って獣医に診断してもらったら、猫の腹に腫瘍ができていると獣医は言った。この辺りにビー玉くらいのしこりみたいなのがあるでしょと。でも俺は毎日猫の腹をガシガシマッサージするけど、しこりは猫が吐く前日までなかったと思う。腹をちょっと揉んだらすぐ分かるとこに腫瘍はあった。俺は手術で取ってくれと言ったが、手術はできないらしい。猫の体は他の猫より小さかった猫の体は他の猫より小さかったので手術に耐えられないと言われた。 それから俺は獣医からもらったクソ苦い薬を猫に飲ませ、猫の好きなものを食わせた。それでも猫は日に日に痩せ衰え、腫瘍も大きくなっていった。そして先月、猫は朝に突然ゲルと糞尿を垂れ流し痙攣して夜に死んだ。俺はアホかってくらい泣いた。翌日には役所で猫を焼いてもらい、骨をもらって家に持って帰った。その帰り、俺はまたあの黒い帽子のかぶった男を見た。家のドアの前に立っていて、だけどその日は少し様子が違った。なんでそう思ったのかわからないけど、俺はそいつに睨まれてる気がした。俺は初めてそいつが怖いと思った。そのまま見つめ合いながらしばらくその場にいると、そいつはまた消えた。俺はどっと汗が出て、猫の遺骨をぎゅっと抱いて家に入った。その日俺はそいつのことを考えた。猫の容態が悪くなったのがそいつが現れた日だった、偶然かもしれないけど、俺はそいつが関わっている気がした。そして睨まれたのは本当は猫じゃなく、俺か俺の家族を狙っていたんじゃないかと。猫はその身代わりになったのではないかと、そんな気がした。以上、無題のお話でございました。で、次、あれ俺ジータこれ読んだっけ。952、意味が分かると怖い話系なのかな、怖いというのは人間の怖さだけど、と。意味が分かるとっていうか、もう言っちゃってるからな、うん、あの一番初めの話の件ね。意味が分かるとのやつは何も言わないで、あ、そういうことかって分かればあれだけど、これの場合はあの答えを言ってるからちょっとあれですけどね。熱意、これも題名ない、まあ、常に題名ないんですけども、なんて言ったらいいか分かんないですけど、数年前の9月のある夜、夜間だけ通行無料になる観光道路があって、当時ドリフト族気取りだった友人と走りに行った。週末になると本物の走り屋が出没して警察の取り締まりとかあったので、行くのはもっぱら平日だった。観光道路の先には県立公園があって、その手前までが定番のコースだった。いつものようにドリフト走行を楽しんだ後、下りは安全運転に切り替えた。峠までは山道で夜景も見えない。せいぜいカーステレオのボリュームを上げてふざけたカラオケに興じるぐらいしかやることはないのだが、その夜は違った。帰り道の途中、一人歩く女性に出くわした。俺らは都市伝説を目の当たりにしたと感じた。街中でナンパされた女がこの先の公園でレイプ、そして置き去り。友人はパッシングしてスピードを落とした。二人とも三流とはいえ地元の大学生、一応良識はある。ここは善意の救出者が妥当だろう、滅多にあることじゃないし。大丈夫ですか、と高青年っぽく俺が声をかけた。足がなければ僕ら送りますよ、友人が真面目な口調で続ける。相手は未成年には見えなかった。第一印象は水商売風、オレンジ色の T シャツに黒っぽいミニスカート、ピンクのスニーカーだった。街までかなりありますよ。ハザードをつけて車を止めると、相手は一瞬顔を上げた。化粧が濃い感じだった。これから帰るところなんで途中まで送りましょうか。 タクシーの拾えるあたりまで女性の不安を察したつもりで俺らは心から同情した。じゃあお願い。相手は胸元を両手で隠すようなポーズのまま小さな声で答えた。助手席側の扉から後部座席に乗り込むと、その女性は顔を隠すように頭を下げた。俺ら〇〇大学の学生で暇なんで走りに来たんですよ。相手を安心させようとして友人はおどけた口調で自己紹介した。俺は振り向いた姿勢で女性の様子を伺ったが、それを嫌がっているようだった。ああこれやられたな。何か生々しいことを想像すると心なしか血のような匂いがした。窓開けていい？ちょっと気分が悪いの。女性はかなりハスキーな声で囁いた。ああいいっすよ。友人も気になってかバックミラーを女性に向けた。多分見えないだろう。ほとんど俺のシートに頭をつけている。具合悪いんだったら病院に行きましょうか。俺がうっかりそう言うと友人は肘で小突いた。ちょうど目の前の対向車とすれ違う瞬間だった。一体どんなサインか分かりかねて友人を横目で見ようとすると、あんた手に何を持ってるんだ。友人は急ブレーキをかけると怒った口調で振り返った。何が起こったか分からずキョトンとしている俺をよそに友人はドアロックを解除した。女性は弾かれたようにドアを開け外に出る。友人が後を追おうとすると車の前に立った女がこちらを睨んだ。ハンドバッグに片手を入れのぶとい声でうなった。来るんじゃねえ。俺はオレンジ色の T シャツが赤く染まっているのに気づいた。そして相手が小柄ながら女じゃないことにも。二人とも固まったまま山道を走り去るそいつを見ていた。間一髪だった。友人の声は震えていた。さっき対向車が来た時見えたんだ。俺は膝がガクガク痙攣した。あいつお前の首にナイフを突き刺そうとしてた。以上、無題の題名の話でした。で、次やべ、次投げ。はい、行きましょう。ある夏の日の話をしようと思う。その日は前々から行くつもりだった近場の神社を訪ねた。俺は少々オカルトな趣味があり、変な話や不思議なもの等が大好物だった。この日も知人から聞いた神社に行ったのだった。知人の話だと、何でもその神社、大量の人形が安置されているらしかった。俗に言う人形寺と似たようなものか。だが有名な神社ではなく、報道番組で取り上げられたことなどは全くない、そんな場所だった。近場といっても車で1時間半かかった。途中山道に入り、ガタガタ揺れる車内で一人目的地に思いを馳せていた。神社に着き、車を止めて階段を上った。結構長い階段で、日頃の運動不足からか息を荒げながら妙な高揚感に包まれていた。階段が長ければ長いほどに楽しみが増す気がした。段差で切れていた景色からついに神社が顔を現す。 立派な鳥居をくぐり眼前に神社を捉えた瞬間、妙な耳鳴りがした。正直こんな気分になったのは初めてだった。自慢じゃないが俺には霊感なんてものは無縁の沙汰だ。だがその感覚は本物で臆するどころか逆にやる気が湧いてきた。何のやる気かは知らないが、早速境内を見回す。立派な神社だ。結構広いし造りも綺麗だ。だがやはりそこには普通じゃない光景が広がっていた。人形、人形、人形、人形、人形、人形。神社に納められた人形たちは収まりきらずに床下まで浸食している。いくつもの目に見られるような突き刺す視線を感じた。それだけ圧巻だった。あまりに非現実的な光景にしばらく心を奪われる暇はなかった。正面の大きな建物、おそらく本殿だろう。そこから袴姿の人間が慌てた様子で出てきた。一人隣の建物に走っていった。何かあったか。不謹慎にもラッキーと心の中でつぶやき、人形が安置されてる方の袴の男が入っていった建物に駆け寄った。すると本殿からまた人が二人バタバタと出てきた。一人を捕まえ何があったか尋ねてみた。忙しいから後にしてください。男はそれだけ言うとまたバタバタと人形の中に消えていった。一体何なんだ。釈然としない面持ちで佇んでいると、本殿からこれまでとは違う清掃とでも言うのだろうか、そんな格好の神主と思われる人物が出てきて俺に声をかけてきた。人形を納めに参られたのかな。俺は、いえ、ただ参拝しに来ただけですと答えた。すると神主らしき人は諭すように、なら帰りなさい。悪いことは言わない。今日は都合が悪い。また出直してきなさいと静かに言った。何かあったんですか。思い切って尋ねてみたが、神主は関わらない方がいいとだけ言い残し本殿に帰っていった。引っ越しみたいに騒々しい中に自分はすごく場違いな気がした。どうせ人形は逃げない。ここは神主の言う通り改めて出直すかと思い帰ろうとした時、ぞろぞろとさっきの3人プラス2人、最初から建物の中にいたのかが出てきた。棺のような大きな箱を抱えている。奇妙な一行は本殿の裏に消え、後から神主も出てきてまたもや裏に消えていった。ふと気づけば自然と本殿の方に歩みを進めている自分がいた。警告に対する恐怖心よりも好奇心が勝っていた。ここまで来たら見るしかない。本殿の脇の道を進んでいく。道は木が生い茂り薄暗く苔が蒸している。少し進むと前方が開けた広場のような場所に出た。神主たちは慌ただしく何やらキャンプファイヤーの木組みのようなものを四方に作っていた。真ん中には九段の箱が一番頑丈そうな木組みの上に置いてある。神主と目が合った。怒られるかと思ったが別段気にも留めない様子で作業を続けていた。なんだか許可をもらった気になったので木陰から広場に踏み出した。何が始まるのだろうか。期待と不安でそわそわしながら事の成り行きを見守っていると視界に人が映った。神主でも袴姿でもない普通のじいさんだ。俺の右20メーターくらいのところに立ち、俺と同じように神主たちを見ていた。俺はおじいさんに近づき話しかけた。すいません、今から何かあるんですか。人形焼きだよ。おじいさんは気さくに答えてくれた。今から人形を焼いて供養するのさ。人形焼きですか。予想はしてたが当たりだ。今日来て正解だった。 面白いものが見れそうだ。それにしてもなんでこんな時期に。俺はてっきりこういうのは年末とかの締めにやるものだと思っていた。だが今日は特に特別な日でもない。いつも見に来るんですか？おじいさんに尋ねた。いつも人形焼きがあるわけじゃないからね。いつもはこんな時期にはしないし、こんなに大きな人形を焼くのも初めてだ。少し間を置いておじいさんが答えた。今日は特別なんだ。もう一歩踏み込んでみる。特別って何かあったんですか？俺の問いかけに初めて少しだが表情が曇った。地雷を踏んだかと思ったが、じいさんはしばらく考えた後に口を開いた。信じられん話かもしれんが、そういう話なら大歓迎である。実はな、あの人形はもともと本殿の脇にある倉庫に厳重に保管されとったものだ。だがしかし今日の早朝、3日ぶりに神主が倉庫の点検をした時、あの人形が消えとった。神主と神社の者が総出で探し、日が明るくなった時にやっと見つかった。どこにあったと思う？何なんだ、もったいぶらないでほしいなと思いながらも乗ってやった。どこにあったんですか？明るくなるまで誰も気づかんかった。それもそのはず、人形は誰が乗せたか本殿の屋根の上に置かれていた。これには神社の者も心底驚いた。何せ人形はマネキンだ。成人男性くらいはあるマネキンを高い本殿の上に持っていくのは容易ではない。第一、いたずらにしては手が込んでるし、あんなとこにやる理由がわからん。ともかく考えてでも拉致があかんので、マネキンを下ろすことにした。だがはしごを登って下ろす最中に、マネキンを抱えた男が足を滑らせ、マネキンと一緒に落下した。男は足を折ったらしく、すぐに病院に運ばれていった。男はしきりに人形が噛んだ、人形に噛まれたと訴えていった。これはいかんと神主が慌てて片焼きの準備をし、今に至るわけだ。ずいぶん詳しいんですね。にわかには信じられない話だったし、完全に疑ってるわけではないが、ちょっと意地悪してみた。毎朝ここを散歩していてね、マネキンを下ろすところからずっと見ていた。
なるほど。
おじいさんの話を聞いているうちに準備は着々と進み、さあ火をつけようかといった感じだった。神主さんが突然掛け声をかけた。それに続いて袴姿の男たちも一斉に呪文、お経のようなものを唱えながら火を放ち、箱を囲んだ。よく見ると箱は針金のようなものでぐるぐると巻かれていた。一人目の袴男が箱の四隅の木組みに火を灯した。じりじりと煙を上げ、やがてゴーゴーと燃え出した。それに続いて二人目、三人目と、とうとう箱を除くすべての木組みに火が灯り、激しい火柱を作った。50から60メーターだろうか、結構離れているこちらにまで熱気が伝わるようだった。最後は神主さんが真ん中の木組みに松明を投げるような感じで火をつけた。四本の木組みの中には木の葉が入れてあり、白い煙を上げていたのだが、真ん中の箱のあたりからは黒い煙がもくもくと湧き上がっていた。俺は思わず鼻をつまんだ。いつの間にか今まで嗅いだこともないような獣のような異臭が辺りに立ち込めていた。神主たちの声が一層大きくなった気がした。次の瞬間、
ギョエギョーギョ
ーと声にならない叫び声というか、今まで聞いたこともない悲鳴が広場の静寂を引き裂いた。と同時に箱がガタガタと激しく揺れ出した。情けない話だが、正直俺は腰を抜かしそうだった。走って逃げようかとも思ったが、足が動かない。 完全にすくんでしまったようだった。箱はバンバンと内側から叩かれて炎に包まれている。ひょっとして人殺しなんじゃとも思った。凄惨な光景だった。火はゴーゴーと燃え、箱はガタガタと揺れ、神主たちは声を上げ、悲鳴はやがて言葉に変わっていた。
出せ、ここから出せ、返せ、返せ。
喋ってる？まさか人間？いや、そんなはずはない。第一、あの状況下で人間が喋れるのか。最初は返せだと思っていたが、後から違うと気づいた。
返せ、返せ、俺を妻と子供のところに返せ。
箱は依然ガタガタと揺れ、バンバン叩かれている。
お前は〇〇ではない。
男の名前、神主が突然怒鳴った。
お前は人形だ、人形なんだ、あるべき姿に戻れ。
そう言うとまたも神主は呪文を唱え始めた。
違う、俺は〇〇だ、返せ。
箱は一層揺れ出し、橋の蓋が焼け落ち、というより弾け飛んだ。そこから焼けただれた手が生えて暴れていた。すると突然火が弱まり、消えてしまうのではと思うくらいに頼りなくなった。神主は振り向くと置いてあった桶を持ってきた。桶の中には水のようなものが入っていたが、すぐに酒だと思った。というのも獣の匂いに混ざってさっきから酒の匂いが漂っていたのだ。神主は酒を尺で拾うと、すくうと箱にかけ始めた。おいおい、いくらアルコールだと言ってもどう見たって日本酒だぞ。気化しにくく発火性も低い日本酒をかけてもとどめを刺すだけだと思ったが、予想に反して火は驚くほどに燃え上がった。
じゃあいい、おのれ、妻と子供に合わせろ、返せ、俺を返せ。
お前は〇〇ではない、人形だ、お前はお前に帰るんだ。
そう言うと神主は懐から手鏡を取り出し箱に投げ入れた。そして周りの木組を袴姿の男たちが中心に向かって倒し始めた。最後に神主は桶を担ぐと残りの酒を全部ぶっかけた。炎はこれまでより猛々しく燃え上がり、巨大な火柱となった。
ギョエ
ー。それが最後だった。それからは叫び声がすることも箱が揺れることもなかった。気づけば俺は汗だくになっていた。神主たちは火がくすぶるまで呪文を唱えていた。目の前で起こった出来事を否定したい自分がいた。俺は確実に昨日までの俺とは違うだろう。日常を一歩踏み外した。ただそれだけなのに見える世界は色を変えていた。その後神主が俺に歩み寄ってきた。俺は変に身構えることもなく神主の話を聞いた。一応払ってあげるからついてきなさい。俺は神主を追って本殿に入った。じいさんは神主と先を歩きながら何やら喋っていた。どうやら顔なじみのようだ。本殿で二人は簡単なお祓いを受けた。その後呆然自失というかふぬけた感じだった俺に、神主さんが詳しい事情を話してくれたから少しすっきりした気がした。あの人形はね、長い間人として暮らしてきたんだよ。あのマネキンを連れてきたおばあさんが言うには、自分の娘が大事にしていたそうだ。娘と孫は事故に遭って死んでしまったけど、あのマネキンだけは無傷だった。おばあさんは遺品だけど気味が悪くて仕方なくここに持ってきたんだよ。事故に遭った時も車に乗せてたくらいだから、きっと相当大事にされていたんだろう。あまりに感情移入すると、次第に人間は人形が生きていると勘違いしてくるものなんだ。この後の言葉は今でも頭から離れない。人形も同じだ。あまりに大事にしすぎると自分が人間だと勘違いしてしまうんだよ。なぜなら彼らも生きているのだから。忘れた時を取り戻すようにセミが鳴き出した。ある夏の日の出来事だった。 女、無題の話でございましたけど、俺読んだわ。しかも俺小崎さんちで読んだわ、これ生配信の時。焼ける人形の声がうんぬんかんぬんっていうレスがあった気がする、読んだ間違いなく。でジータレス読み、953、人形焼きの話は聞いたことがある気がする。聞いた、間違いない。それはタイトルがないとチェックしづらいですねと、まあチェックしてないんですけどね。で954、これ聞いたよと、で955、おっちゃんの叫び声再現怖いと、まあ、下手くそなんですけど。で956、こんばんはと、晩はです。で957、2014年9月18日人形焼きだねと。もうこれ読んだもん、またやってるよ俺これと思ったもん。もう途中から、途中からって結構序盤からやべえ俺これやったわと思った。もうかなり序盤の方でもう自分は気づきましたけど、これ始めたしもうやるしかねえなと思ってやった。もうなんかもうかなり早めに気づいた。やっべこれあの話だと思って、もうあれが来るなというのはもう、思いつつ読んでおりましたが、はい、久々、まあ、1年ぶりまではいけない、半年ぶりぐらいですか、で、958、前に朗読してた時も叫び声怖いって書いた気がすると、なんかそんなっぽいレスは、あった気がしますね、で、じゃあこれ毒王さん、毒王の怖い話ってやつの中の一つだったんだねそれ、全然当時、気づいてたのかどうかはもう覚えてませんけど、はい、で次、次はまあ当然無題なんですけども、題名がないんですが、いきましょう。もう分かんない、もう読んだのか読んでないのか分かんないけど、なんだ、ジータレス読み、959、よく覚えてるなと、俺は聞いたことないから別にいいけどと。いやこれはね、特にそのやったのが、やった時がその人の家でこう生配信したってこともあったし、でまあ2014年9月ってことでそこまで昔じゃないってことで、ねえ、さすがにこれはまあレスも特徴的だったから覚えてましたね。で960、人形供養の神社に向かってる時から俺は気づいたとちょっと早えな、俺そこじゃなかったけど、で、961、あのマネキンと暮らしている奇妙な母と娘、親子の話の続きだったっけと。それはまた別じゃないの、そこそこで。962、マネキンの手をお母さんが舐め回していたところを見ちゃった話の続きと。お母さんが舐め回していた、いやそんなのあったっけ。マネキンと暮らしてる奇妙なその親子の話はありましたけど、その小学校ぐらいかなんかでそのなんとかちゃん家にこう遊びに行った時に親っていう、のあったけど、でもそれをお母さんが舐め回していたとかそんなのはなかったと思うけど、でもつながってはないはずだけど、まあ、つながってんのかもしれませんけど、自分はつながってると知りませんけどそれは、はい。で次、無題でございます。 5年間付き合った女性がおりました。5年という月日は今思えば長いようであり短い期間でした。4年目が過ぎたあたりから彼女は結婚を口にするようになりました。付き合い始めた当初から私も将来は結婚しようと言っておりましたし、いつかは結婚するものと思ってはいたのです。しかし当時の私は大学を卒業したばかりで就職難民と呼ばれる身でした。我が身一つの未来も見えず、どうして結婚などできましょう。彼女は自分も働くからと申しておりましたが、男のわがまま。彼女といずれできるだろう子供を私一人で養っていける自信がつくまでは結婚するつもりはなれません。私の気持ちも分かってほしいと何度も説得しましたが、互いの意見は食い違うばかりです。愛しているから結婚したい、守りたいから待ってほしい。皮肉なことにそれが別れる原因となりました。愛を紡いだ口で互いを汚く罵り合い、彼女の二度と顔も見たくないという捨て台詞で二人の関係は終わったのです。それから半年ほど経った時です。彼女から電話がありました。やり直したいと、忘れられない愛していると泣きながら訴えるのです。しかし薄情と思われるかもしれませんが、最後の大喧嘩で私の気持ちはすっかり冷めていました。よりを戻すつもりはないと告げて電話を切りました。3日後に再び着信がありました。今度は会ってほしいというのです。会って話せばよりが戻ると思っているのでしょう。優柔不断で流されやすい私は、付き合っていた頃は彼女に決断を任せていました。そんな私の性質たちを知っているからこその誘いなのです。もちろん断りました。次の電話は2日後でした。3度目ともなるとうんざりしてきます。着信表示を見るのさえ嫌な気分で、クッションの下に携帯を押し込んでイルスを使うことにしました。設定通りに20コールで切れたかと思うと、またすぐにかかってきます。何度も何度も何度も何度も耐えかねて出る決心をして携帯の画面を見ると、履歴は30を超えていました。ここまで来ると嫌がらせとしか思えません。一つ説教でもしてやろうと、受け取りボタンを押した時です。
なんで出ないのよ
と耳に当てなくとも聞こえるような絶叫でした。情けない話ですが、私の怒りは彼女の声でしぼんでしまいました。怒りを鎮めなければ、それだけを考えました。ふと思いついた嘘を口にします。携帯を忘れて出かけて今帰ってきたところである。そしてできるだけ優しい声でどうしたのか尋ねました。
ククク
という押し殺した声に泣いているのかと思いましたが、違ったのです。彼女はケラケラと笑い出しました。そこから自販機見えるよね、今も見える？私の部屋から数十メートル離れた先に自販機があります。何を言っているのだろうと眺めて、手から携帯が滑り落ちました。彼女が鬼の形相で涙を流しながら笑っていました。付き合っていた5年の歳月の中でも一度も見たことがない顔です。いや、一度でも見たら即座に別れを決めていたと思えるような恐ろしい顔でした。その夜は恐怖で一睡もできませんでした。朝日が部屋に差し込むのを感じて救われたような気持ちになりました。すがすがしい空気と明るい日差しがそう思わせるのでしょう。薄くカーテンを開けて自販機を見ると、もう彼女はいませんでした。ほっとして勢いよくカーテンを開けました。窓の真向かい、細い路地の電柱にもたれるようにして彼女は座り込んで窓を見上げていました。 私を見つめて微笑みます。おはようと口が動くのが見えました。開けた時と同じ勢いでカーテンを閉めました。面倒なことになった。ため息をつかずにはいられません。気づかれないように外を見ると、彼女は座り込んだままこちらを見上げていました。うちには1週間ほどの食料の蓄えがあります。彼女だって飲まず食わずでトイレにも行かずにいるわけにはいかないでしょう。隙を見て部屋を出て、当分友達の家を回る計画を立てて荷物をまとめました。しかし彼女は動きません。もしかしたらちょうど私が覗いていない時に用を済ませているのかもしれませんが、見ている間はずっとそこにいました。4日目の夜、彼女の姿がありませんでした。私は気として部屋を出ようとドアを見て背筋が凍りました。新聞受けが奇妙な形で開いています。作りが新聞を受け取る程度にしか開かなかったのが幸いです。90度開くタイプだったら、私はそこに彼女の目を見ていたでしょう。もっと開けようと指がもがくのも見えました。ねえ入れてよ、話をしようよ、あんなに愛し合ったじゃない、もう一度話をしようよ。脳裏に浮かんだのは長年見てきた笑顔ではなく、先日の恐ろしい形相です。私は布団を頭からかぶり、みっともないほど震えていました。それでもいつしか眠ってしまったようです。恐る恐る布団から顔を出して音を立てないようにドアの様子を伺いました。新聞受けから赤い筋がいくつも垂れていました。カタンと鉄の板が小さく開いて何かが投げ込まれました。赤い筋が一つ増えます。それが何なのか理解できると同時に警察に電話を入れました。肉片でした。彼女は小さくなって部屋に入ってくるつもりなのです。ほどなくして部屋の外が騒がしくなり、男性の救急車という叫び声が聞こえました。サイレンの音が聞こえて騒がしさが増し、少しして開けてくださいという男性の声に扉を開けました。本当は開けたくありませんでしたが、男性は警察でしょうから仕方がなかったのです。私の部屋のドアも床も真っ赤になっていました。彼女の姿はありません。すでに救急車に運ばれていて、警察の方の配慮で会わないようにしてくれたようです。発見したとき、彼女は自分の指を食いちぎっていたそうです。部屋はすぐに引き払いました。新しい住まいは新聞や郵便物が建物の入り口にあるポストに入れるようになっているところを選びました。引っ越した当初はカーテンを開けるたびに嫌な汗をかいたものです。あの事件から数ヶ月後、彼女が自殺したと風の便りで聞きました。ほっとしました。悪いとは思いましたが、安堵の気持ちが強かったのです。いつしか私の気持ちも落ち着き、しばらくして新しい彼女ができました。その頃からです。カタンポトンカタンと不規則な音が聞こえるようになりました。音は玄関の扉の方からします。カタンポトンカタン、別なところに越しても音はついてきます。ノイローゼ気味になり、彼女とは別れました。そうすると音が止んだのです。また時間が経って、あれは気のせいだと思い始めた頃に女性と付き合うことになりました。カタンポトンカタンカタンポトンカタン、私は今一人です。結婚は一生できないでしょう。いや厳密に言えば、 私は一生一人になることができなくなったのです。彼女が扉の前で自分を小さくし続けているのですから。以上、無題の話でございました。で、辻久間ジータレス読み、963、おっちゃんが読んだの多数あるから陸史用にも読んだことがあるかどうか確認が大変でなかなか陸しにくいと。まあ、そのために、履歴のこうページがあるわけですけども、作ってくださってるやつがね、なのでそこで、まあ、検索して引っかからなければ OK という判断のもとやるしか方法がない。で、964、今更ですがリクエストします。まあそこそこ長いですが、はい、で、965、マネキンとの奇妙な家族の結末を見ちゃった感じなのかなと。そうなのかな。まあつなげようと思ったらつなげられるかもしれないけど。で966、スマホに既存の、オフィスサイトがあって、今までは普通におっちゃんの録音ファイルダウンロードして聞けてたのに更新されてから一切聞けなくなって、マジクソだわと。あ、そうなんだ、全然わかんないけど。で967、ここまでひどいストーカーではないけど私のストーカーも先日逮捕されました、やっと安心できますと。へえ、すごいっすね、ストーカー被害に遭ってた方。ああそれは良かったっすね。それはね、すごいですね。ストーカーどんなあれだったのかっていうのは聞いてみたい気もするけど思い出したくもないでしょうからあんま聞かないですけど。で968、この話も聞いたことあるような、小さな肉片ハイロートに覚えがと。自分は記憶ないですこれは。ちょっと分かりません。で969、逮捕されるって相当ひどそうだねと。まあ逮捕できるだけのことをしたってことですからね。何か結構デカめのことをしないと警察も動かないはずだからしたんでしょう、おそらく。実際にこう被害が出るようなことをしてそこを捉えたから捕まえたっていう感じなんでしょうけど、はい、証拠が残るようなことをしたっていう。で970、おたわんこんばんはと。まあおたわんじゃないですけど、これあざす、はい、で陸があったので964に貼ってあるやつをやろうかなと。悪魔の最大の目的、これは読んでないと思うけど、悪魔の最大の目的っていう題名の話、やってないよなと思うけど、いやもうわかんないな。でもこれどうだったかな。まあいいや、やるか。もう覚えてねえし、覚えてねえからやろう。 なんか悪魔とかなんかその辺とかなんかやったような気もしないでもないんだけど、ここの話かどうか覚えてないしな。いきます。悪魔の最大の目的っていう題名の話です。今から5年ほど前、俺が工房だった頃の話をしますよ。俺の家は教会で親父が牧師をやってる。まあ俺はそんな真面目にキリスト教を信じたわけではないんだけど、でも5年前にあれを経験してからは少し心身めいたものを持つようになったかもしれない。そのきっかけになった出来事を書くことにしますよ。5年ほど前の夏休み、俺は外にも出ずにずっとゲームばっかやって過ごしてた。暑い中外に出るなんて考えられなかったから、マジで一歩も外に出ない日が1週間くらいは余裕で続いたりした。でも当時仲の良かった連中とある日近くの神社の縁日に行くことになったんよ。うちは教会で、教会はもちろんキリスト教だから他の宗教の祭りに遊びに行くのは良くないんだが、その辺子供心をよく理解してくれてた親父は、良くないということだけ分かってればいいと言って俺がそういうところへ遊びに行くのも許してくれた。そんなこんなで友達たちと縁日遊びに行き、アホみたいに高い屋台で焼きそば食べたり、浴衣で来た女友達とか一緒に連れて近くの公園でだべったりして遊んだ。その場には6人くらいいたんだけど、その中で親友の A とその兄、以下 A の兄、大学生でガキの頃から仲がいい、がいて、何を思ったか肝試しをしようと言い出した。俺は生まれた時から教会の中で育って、そういった霊的な世界の話もよく聞かされてきたから、結構オカルトとか好きで、同じような趣味の A と A の兄と3人で廃墟に遊びに行ったりしたこともあったりするんだが、その時は女の子と肝試しという状況に惹かれて、俺はそれに賛同した。その場の半分の人間、俺、A、A の兄が賛同したために、結局全員肝試しに同意して、A の兄が運転する A の家の車である場所へ出かけることになった。そのある場所ってのは同じ市内の少し離れたところにある地域で、俺の家からだと小さな山を越えたその裏側にあたる。そこはうちの母親には霊感があるが、あそこは気持ち悪いといつも言っているような場所だから、おそらく何かあるんだろうなとは俺も思っている地域だった。ただその辺りは山間のためにそんなに人家は多くなかったが、ただそれだけでそんな曰く付きの階段がとかそういうのは聞いたことがない場所だ。俺は A の兄がなんでそこに向かうのか最初から疑問だったので聞いてみた。 A の兄が言うには、この間じいちゃんから〇〇さん、その場所にある山の中に廃屋があるって話を聞いた。場所を聞いたけど教えてくれなくて、それで何度か探しに行ったんだが、おとといようやく見つけたんだということだった。なるほど、まあ肝試しとしては悪くない。俺はそう思い、すでに不安そうな顔をしている女友達をからかったりしながら車がそこへ到着するのを待った。10分ほどで車が止まり、 A の兄がここからは歩くぜと言って降りた。まあ地元の人間でも知らなくて、しかも A の兄が何度も探しに入らないと見つからないような廃屋だから、車では途中までしか行けないことはうなずけた。そこは舗装もされていない山道で、路肩の少し広がったところへ車を止めると、もう人二人が並んで歩くくらいの幅しかないような細さだった。俺も何度かこの山には来たことがあるから、この道自体は知っていたけど、なるほど、確かにここから山に入っていった先に廃屋があるとすれば、こんな意味不明なところで道幅が広がっているのも納得できた。ここ、ほら、やぶで隠れて見えなくなってるけど、階段があるだろう。 A の兄が鬱蒼と茂った草をかき分けると、そこには無造作に石で組まれた階段、どうやらここから山中へ登っていけるようだった。こんなんよく見つけたなと思いつつ、俺たちは縦一列に並んで登り始めた。当たり前だが、夜で足元が分からず懐中電灯の光でなんとか目を凝らして進むため、 A の兄の話ではすぐに着くはずの廃屋までは案外時間かかった。時間がかかった。30分弱ほど夜の山中を歩き、そろそろ息も上がってきた頃を A の兄が立ち止まって指さした。あれだ、あそこの少し開けたところ見えねえか。見ると確かに林が切れた少し先に建物らしきものがある。石垣に囲まれて、それは典型的な日本家屋のように見えた。ようやくたどり着いた廃屋に近寄ってみると、そこは廃屋というよりは残骸に近く、中に入ることなんてとてもできないようなものだ。いささか期待外れの廃屋に落胆しつつも、なんでこんなところに一軒家がという不思議な状況に興味をそそられる。それと同時に何か異様な雰囲気がこの場を渦巻いているような気がした。例えるなら、水の中に砂糖を溶かした時のかげろうのようにゆらゆらと糖分が溶け出す感じ、透明の何かがうごめいているように思えた。嫌な場所だな。そう思いながらも辺りを見て回っていると、一緒に来ていた女の子が半泣きの声で一番近くにいた俺を呼ぶ。女の子が見ていたのは家屋の正面、石垣のところにある表札だった。名前は木の板が腐ってしまっていて読めないが、そんなことよりも背筋を寒くしたのは住所だった。三角村○○1-1番地は適当のように書かれている三角の部分は俺たちの市の名前だったが、問題なのは○○の部分。懐中電灯に照らされたそこには呪いとあった。おいおい、やばいだろこれは。そう思った俺はすぐに A の兄にここは一体何なのか問いただした。この家何なの、この辺りって住所四角だろ、呪いなんて地名聞いたことないしシャレになってねえよ。俺に言われて A の兄は G さんから聞いたという話を語り始めた。以下、さすがに細かくは覚えていないので要約だけ書くと、この近辺は A の兄の G さんが子供だった頃、つまり昭和初期頃、ある一族が何世帯か住んでいた。その一族は何か独特な宗教のようなものを信じていて、その宗教の呪術の類を使って占いやお祓いなんかをしていた。しかしその一族の人間は次々に死んで、最後には誰もいなくなった。その一族の住居は大半は戦後の宅地開発で付近の道路や宅地に変わってしまったが、今でもこの山の中にいくつか残っているらしい、というようなことだった。だから俺もこんな気味悪い地名のことなんてわからん。一昨日見つけた時はこんなとこまで見なかったからな。帰ったらじいちゃんにでも聞いてみるか。そうか、でもなんかここやばいって、遊びで来ていいような場所じゃない気がする。実は俺は雰囲気くらいでなら霊を感じられる程度のごく弱い霊感ならあるんだが、この場の雰囲気がどんどん気持ち悪くなっているような気がしていた。俺は帰ろうと提案したんだが、 A と A の兄はせめてこの家を一周見て回ると聞き入れず、運転者の A の兄がいなければ帰れない俺たちはしぶしぶそれに同意した。そしてみんなで一塊になるようにして家の裏に回り込んだ瞬間、俺は全身の毛がゾクゾクゾクっと逆立つような感覚に襲われた。目の前には小さな濁った沼があった。やばい、ここやばい。空気だけで明らかに危険な何かがいることが分かった。どこからかうーとかうーとかいった低い声も聞こえてくる。この沼絶対 対にやばいって、ほら帰ろう。つか俺一人でも帰るからな。俺があまりにテンパるので、情けないことに一緒にいた女の子まで大丈夫と俺を心配しだす始末。でもそこまでなってようやく A も A 兄も分かってくれたのか、俺たちはすぐに山から降りて A の兄にそれぞれの家まで送ってもらった。山から降りても車に乗ってる最中もずっとさっきの声が聞こえていた。苦しそうなうめき声とはちょっと違う、感情も何も感じない、ただ低い声。俺はわざと大きな声で全然関係ない話を始めたりとかして気を紛らわせた。俺を家まで送って別れるときに A と A の兄は、お前は来ないだろうけど俺たち今度もう一回あそこ行ってみるわ、何か面白いものはあるかもしれんし、などと言って笑っていた。俺はあそこはやめた方がいいと再度忠告したが、でも結局行くんだろうなとは思っていた。 A たちの車を見送って家に上がる。声はまだ聞こえる。玄関を上がって居間に入ったところでテレビを見ていた親父が振り返った。おお、遅かったな。縁日で何か食ってきただろ。晩飯あんまり残ってないけど、食いたかったら冷蔵庫の中な。いや、いい、腹減ってないや。そうか、じゃあちょっとこっち来い。そう言うと親父は俺を生活に使っている家の隣に立つ教会へと連れて行った。だいたい親父に教会の方へ連れて行かれるときは大事な話があるときか説教されるときだったから、俺は何かやらかしたかなと心当たりを探りながらも少し緊張しながら切り出した。それで何か話があるとか。俺が聞くと親父は並んだ椅子に座りながら真剣な顔で言った。お前縁日に行ったんじゃなかったのか。いや、縁日行ったよ。じゃあそれどこで拾ってきた。それ何が。お前なら何も感じないはずがないだろう。どこか変なところに行ったんじゃないのか。この声のことか。そう悟った俺は縁日の後に行った廃屋のことを正直に話した。多分怒られるだろうなと思っていたが、親父は俺の話を終始黙って聞き、俺が話し終わった後もしばらくは何も言わなかった。で、俺何か疲れてるの。悪霊、悪霊。悪霊ではなくキリスト教では悪霊と読む。悪霊とかついてる。まあしょうもない霊はうちに入る前に逃げていくか。これは少しは根性あるかもな。大丈夫なん。声が聞こえる他に何かあるか。何か見えるとか、気分が悪いとか、どこか痛いとか。いや、声だけなら大したことない。ほら祈るからこっち来い。言って親父は俺をそばに寄らせると、俺の頭に手を置いて祈り始めた。最初は日本語で祈っていたが、途中から異言、聖霊を受けた人が語る言語、その人のうちの聖霊が語り出すらしい。その言葉は本人にさえ何を言っているのか分からず、必ず本人か知らないとどこかの国の言語か天使の言葉を話す。親父の異言はなんか巻き舌っぽい発音だに変わった。さすがに聞き慣れた親父の威厳だけに不思議な安心感が俺を包む。祈りが終わった時、ずっと聞こえていた声は消えていた。明日その廃屋へ行った友達を全員連れてこい。他の子にも何かついているかもしれん。夏休みだったからみんな集まれるはずだったので、俺は素直にそれを承諾した。親父は特に一緒に行った女友達のことを心配していた。 A や A 兄のように全く怖がっていない人間にはそんなに危なくないらしい。そういう態度が逆に霊のちょっかいを呼ぶこともあるそうだが、その程度で危険を損ねるような霊は小物で、そんな霊にはそれこそ幻聴や幻覚、悪夢、不安なんかを引き起こすくらいしかできないそうだ。そういう意味で怖かったであろう女友達の方が心配だし、何より女は男より霊的攻撃にさらされやすいらしい。 これは聖書の創世記で、サタンが善悪を知る木の実を食べさせるために騙したのがエヴァで、そのエヴァに勧められてアダムもそれを食べてしまうというエピソードに象徴されているそうだ。だから男は女に弱く、女は悪魔に弱いと。俺は親父からそれを聞いて、さすがに女友達のことが心配になったが、思い返すにそんな様子がおかしかった記憶はないから大丈夫なんじゃないか、そんな風に思っていた。次の日、俺は昨晩廃屋に行ったメンツに事情を話して教会に集まってもらった。全員集まったので親父を呼びに行くと、すでに親父の表情が険しい。悪霊がいる、お前は来なくていい。それから一つだけ言っとく、怖がるな。それだけ言うと親父は教会の方へ向かっていった。とりあえず今で何もせずにぼーっとしていると、 A と A の兄、それから昨晩一緒に行った B と C、 C は女の子がすぐにやってきた。どうだった？俺が聞くと A がこわばった顔で、 D も女の子に何かついているらしい。俺たちも追い出された。 D ちゃんが、昨日は何ともなさそうだったのに。俺が不思議がると C が涙目で言い出した。それなんだけど、何ともなさそうだったのが今にしてみれば逆に変な気がしない？ D って結構怖がりだし、最初肝試しに反対してたのも D だった。車の中でもずっと不安そうだったし。それを聞いて俺はあの廃屋でのことを思い出した。家の裏の沼で俺が立ちすくんだとき、俺を気遣ってくれたのは D だった。大丈夫？そう言って彼女は少し笑っていた。あの状況であの D が笑う。あの時すでに D に悪霊がついていたとしたら、俺は背筋が寒くなって、親父が怖がるなって言ってた。とりあえずあんまり考えるのをやめにして待とうぜ。みんなに半分以上は自分にそう言い聞かせて、親父と D が出てくるのを待った。どれくらいの時間が経っただろう。気まずい沈黙が流れて、その気まずさも麻痺してきた頃、ようやく親父と D が今に現れた。もう大丈夫なの？みんなが二人に注目する中、親父が黙ってうなずいた。みんな、もうその廃屋へ行くのはやめとけ。怖がる必要はないんだ。でもわざわざ行くこともない。ほら、防弾チョッキを持ってるからってわざわざ自分で自分を撃ってみたりしないだろ。それと同じだ。D についていたのが何だったのか、そういった説明は一切せずに親父はそれだけ言ってみんなを返した。多分 D には直接教会の中で何か話したんだと思う。その件はそれで終わった。その後何かあったかというと、拍子抜けするほどに何もない。ただ A の兄が G さんにあの呪いという地名のことだけは聞いたそうだ。それによると当時その一帯は呪いと呼ばれていたらしい。正式な住所地名ではなく通称のようなものだったらしいが、そこに住んでいた一族は番地のようなものまで作り、それぞれの家に呪い1の1のような感じで表札にしていたという。その一族が何で死んだのかとか、そういう核心の部分は全くわからない。ちょうど昨日この話を書こうと思って久しぶりに親父と当時のことを話した。その時の会話で印象深かったことを最後に書いておくことにする。結局さ、 D ちゃんについてたのは何だったの？まあ悪霊だ、下っ端だけどな。悪霊ってあんな丸々さんなんかにいるもんなのか？いるよ、至る所にいる。そして俺たちを地獄へ引きずり込もうと狙ってる。引きずり込む？つまり取り継いで殺すってこと？いやー、そんな効率の悪いことはしない。そんなことしなくても人間はいつか死ぬだろ。放っておけば死ぬんだから、わざわざ殺す必要はない。 奴らにとってよっぽど恐ろしい霊的権威を持った人間じゃなければな。じゃあどういうこと？神から離反させることさ。そうすれば地獄へ落ちる。つまり人間をたぶらかして罪を犯させるとか、そんな感じか。まあそれもあるけど、なあ、悪魔がやる最も典型的で、それでいて現状最も成功している人間への最大の攻撃って何かわかるか？最大の攻撃？何？悪魔なんて霊なんていない、そう思わせることだ。そうすれば人は神を信じない。神から離れた人間ほど狩りやすい獲物はないからな。俺はそれを聞いてゾッとした。そんな人間今の世の中腐るほどいるからだ。だから大事なのは霊の存在を否定することじゃない。いないから怖くないじゃなくて、いるけど怖くない、そう思えるようになったらお前も半人前くらいにはなるだろうな。まあ別にお前に牧師を告げなんて言うつもりはないけどな。以上が俺の体験ですよ。心霊現象としては大したことは起こってないし、肝心のその一族に関することは ほとんど分からずじまい。ただ実体験だし、キリスト教の細かなことについてはこのスレでもあまり話に出てこないみたいだから、まあ新鮮かなと思って書きました。仏教系のお祓いとかそういうのは多いけどね。ここ見てる人の近所に呪いって地名があったりしたら面白いんだけど、どうだろう。以上、悪魔の最大の目的っていう題名の話でございました。で、時代ですよ。971リストにはなかったから心置きなくやってと、はい、やりました。多分これ自分はもう記憶ございません。でリストにはないんだから、まあ、読んでないんじゃないかな、うん、で972は全然話すよと。見知らぬおじさんにどこかの誰かからお金払って個人情報を入手して裸の写真を持ってるとか、金払うからやらせてくれないかと言うから警察に相談したら、逆探知とか会話の録音とかして私をおとりに、おびき出したり、ドラマとか映画みたいな感じで耳に機械入れて指示聞いたりして頑張ったよと。困ってる人は相談した方がいいよ本当と。へえ、逆探知とか会話の録音とかして私をおとりにさ、おびき出して、やったんだ。すっげえ。個人情報を入手して裸の写真を持ってるとか、はい、そんなのはいるんだ。まあうん、片っ端からあれなのかな。でも見知らぬおじさんがどんなあれなのかよくわからんけど。で973、すげえおとり捜査的なことできるんだなと、うん、で974、携帯変えたり引っ越ししたりしないといけないから大変なんだよねと。無駄な出費だよ全くと。大変ですわな。そこ別にその親父に持ってもらいたいぐらいだけど、まあ関わりたくもないでしょうし、うん。個人情報を入手して裸の写真を持ってるとかって書いてあるけど、その裸の写真を持ってるっていうのはもうこれはったりなんだろうな、当たり前だけど。そうするとまあそれに反応する人もいるんだろうな、はい。でまた毒王の方に戻って、はい、行きましょう。 あれ、またリクあった。あ、長さ的にはあんまないですけども、で975、ジダレス読み、おとり操作は違法ですと。おとり操作って違法なの。で976、これとかもいかがでしょうということで、人相、仮装とかそのいろいろありますけども、それの人相、で977、家の中にカメラあるって言われたからビビったと。家の中にカメラがある、まあいろいろこのブラフをこう重ねていくんでしょうけどね。でこう追い詰めていくというか、まあそういあれなんでしょうけども、で978、本人に裸の写真を誰かに撮られたという自覚があるのならブラフにしろ不安にはなるだろうねと。であとそのさね、その前のレスの家の中にカメラがあって、お前の裸の、写真を持ってると、いう的なことをこう言えば、あ、もう撮られたっていう、そう、それがなくてもっていうのがあるんですかね、そんな攻め方はあるんですね。嫌ですね、だからもう自覚なくても撮られてる可能性がある。でも裸の写真ってことは、あ、そのなんだ、風呂近くにあるのかなとかいうのはあれですけども、はい、実際にある場合はね、まあそのカメラ自体もブラフなんでしょうけど、おそらくは。でも本当にあるかもしんないっていうのは分かりませんからね、で979、もういいサム、俺お前の裸の写真持ってるからばらまかれたくなかったらあと15話やれと。やりませんけど。で、980、盗聴器とかカメラとか小さく巧妙になってきてるからねと。もうなんだ、まあ相当小型化しますよね。だってスマホがこんだけ小さいところにいろんな機能がこう入るわけですから、入る時代ですから、もうカメラとなんかこう記録してこうね、あれだっつったら相当小さいのがあるんでしょうね、恐ろしいですよね。で981、親戚、おじが機動隊員なんだけど、おとり捜査自体は違法だって言ってたけなと。おとり捜査で捕まえられなかったらあかんことしてんなってあれだけど、まあもうほぼあれなんでしょうね、もう確実にこうできるっていうのがあるからこそ、まあ、捜査自体は違法なんだけども、それで捕まえたらもうっていうところで、なんですかね、でもおとり捜査された違法だっつって言われたら言うやついんのかね、そっちが悪い方しててね、普通にそれで捕まった場合、わかりません、わかりませんっていうか、どうなっちゃうんでしょう。で、人相、人相が陸ありましたんで、はい、やりたいと思いつつも、はい、思いつつもというかやるんですが、はい、ちょっとレスがあの随分もうやべえなっていうのもちょっとふと今思ったんですけども、まあ足りるかな、ああ人相、今日人相読んでやめるか。じゃあ、じゃあ行きましょう、人相。 俺の親父の田舎は60年代初頭まで人食いの風習があったっていう土地だ。とは言っても生贄だとか飢饉でとかそういうものではなく、ある種の供養だったらしい。彫塑ならぬ人葬かな。それは小さな神社で行われたとのこと。そこの神主さんが亡くなった人の脳だとか脊髄だとかをすすり、その人の魂心を受け継ぐんだって。でいた子の真似事をして、残された家族とかに個人からの言葉を送るっていう寸法。気味が悪いように聞こえるけど、それほど殺伐としているようなものでも、それほど殺伐としているようなものじゃないみたい。しかし先に言ったように、だいたい60年代を過ぎる頃になると、さすがにそのような風習も廃れてきた。ちょうどその頃はその神社の神主を息子さんが受け持つようになっていたし、法律とかそういう問題もあったから、ちょうど世代交代の時期だったのかもしれん。だがそれでも村のじいさんばあさん連中は、ご先祖様と同じように生きたいとこの早々を希望していた。そのため新しい神主さんも嫌々ながらそれを引き受け、数年の間死体の脳を吸ったらしい。多分これがいけなかった。でここからが本題。それから20年ほど経った頃、その神主に突然異変が起こった。数日高熱にうなされた後、顔がパンパンに膨れ上がり、目玉が半分飛び出した恐ろしい容貌になって、常に汗水をダラダラと流し続ける体質になったらしいのだ。ほぼ常に水を飲まずにはいられないほど汗を流し続け、乾きに苦しむ姿はまるで本物の呪いみたいだったらしい。当然神主の家族も心配して神主を病院に連れて行ったのだが、原因は分からずに終わり、結局その半年ほど後に目と鼻と耳から変な汁を吹き出して狂い死にしたらしい。そしてこれを解剖して分かったことは、生きたまま脳が腐っていたことだけとのこと。当時風習を捨てた神主への呪いだのと囃し立てられたが、特に新聞に載ることはなかったみたい。そして時は流れ、2000年を少し過ぎた頃、今度はその神主の子供が似たような症状を発症した。慌てて病院に駆け込んだが、結局治療法などは当時の医学でもわからなかった。医者もいろいろと調べてくれたが、半島病とかそういう病気に似てるが、実際はよくわからないとのこと。ただその原因は断定はできないものの、可能性は推測はできたみたい。それは先祖が人の脳を食っていたことによるもの。同じ人間を食べるとタンパク質が突然変異を起こし、脳がスポンジ状になるプリオン病というものがあるらしい。その上、一度そういう病が発症するとそれは血筋で受け継がれる可能性があり、日本にも代々プリオン病が発症する家系が少数ながらあるとのこと。大抵は身体機能障害や痴呆で終わるのだが、中には一生眠れずに狂い死にしたり、人肉を食べたくなって仕方なくなる症状もあるみたい。発汗し続けるってのも負けず劣らずすごいもんだが、人食のタブーを犯したカルマってのは存在するんだなって、それを聞いた当時は思ったね。結局その息子も脱水症状でショック死してしまった。体はダビに伏したが、今もどっかの病院に脳みそだけは保管されてると思う。さてここまで読んでなんとなく察した人もいるかもだけど、これ親戚内での話です。最初に発症したのがおじで、その息子がいとこ。前半部分は親父からの伝聞で、医者の話はうろ覚えだから細部は間違ってるかもしれません。親父も幸い何も発症していないし、一応大丈夫だとは思うけれど、俺も人食いの血は引いているので、もしかしたら発症するかもとビクビクしながら過ごしてます。一部の医者はこんな症状ありえないと言っていたし、ガチで呪いかもしれませんしね。以上、人葬っていう題名の話でございました。 で、ジータですよ、982、ね、こっちから誘うんじゃなくて相手が誘ってきた時に小道具使って追い詰める分には大丈夫なんじゃないか、うん、何にしても大事になる前に警察が協力的で解決してよかったよねと、うん、本当そう、大事になる前にちゃんと解決できることが大事ですよね。まあ、それでも被害は被ってるんですが、で、1983、ヤコブ病ですなと、うん、ヤコブ病、名前だけ聞いたことある。で、1984、昔パプアニューギニアに発生していたクール病の話に似ていますな、人肉食によって続いていたという病気。やっぱなんかその同じだからダメなんだね、ダメなんだねってダメなんだけどさ、そのなんていうのかな、そういう意味じゃなくて、でも生物で同じ種を食って生き延びるっていうのは、まあ、基本的に普通それじゃあ種増えないからね、だからダメなんだけど、そういった意味でも、でもそう言って生き延びるやつらっていうのは、まあ虫とかいたりすっけど、あれ哺乳類とかだとそういうのはいるのか、で985、プリオンは水銀の摂取が本当の原因らしいと。水銀、同種のウンタラはミスリードを図るためのデマ。あ、そうなの、ええ、全然わかりません、病気の、ええ、プリオン病っていうのは水銀なの。で、986、おとりって言い方は誤解ですね、すみません、誘いを保護してもらいましたと、はあ、だそうです、うん、おびき出す、これをちょっと保護してもらった。で、987、知り合いのおじさんが90年代のある時期にヨーロッパに滞在していて、その頃狂獣病が流行っていて、その関係で献血できないらしいと。あ、そうなんだ。あ、そういうのもあんだ。なんかの、え、その献血しちゃダメよ的なものがなんかあるってことですか、そのそういう、うん、変な意味ですけど、変な言い方ですけど、証明書というか的なものがあるってこと、この方は献血でしちゃダメですみたいな、だってこれ忘れてしちゃう人もいるかもしれないところを、そのできないってことは何かできない、そのこの人は ダメなんですやったら危ないです、リスクがありますっていう、なんかレッテルじゃないけど、そういうあれがなんかあるんですかね。だからあの献血しようと思っても、あ、それがある方はダメなんですよって言われちゃうみたいな、これ自己申告だったらこれね、あれですからね、なんかあんだろうな、そういうあれが、わかんないけど、うん、はい、というわけで今日まあ2時間ぐらい、2時間もやってないけど1時間半以上はやりました、はい、まあ陸もね、ありつつ、読みました、はい、はい、というわけで、ちょうどこう掲示板もですね終わりそうな感じですし、やめましょうねこの辺で。 はい、ということで、なんかヤコブ病のやつ貼ってくれましたけど、はい、なんかいっぱい書いてありますけども、ヤコブ病、BSE が発生しているカキの欧州諸国に滞在された方の献血をご遠慮いただいていますということで、なんか例えばですけど、イギリスに昭和55年から平成8年までに通算1ヶ月以上の滞在歴がある方とか、まあ、そういったことで、まあ、その中に入るんで、遠慮してますっていう、で、献血の際には自己申告で海外渡航歴を記入しますね、狂牛病も同じにそうですがと、989番さんですけども、まあそういうことです。でそうするとあーっていうことなんですね、はい、ありがとうございます、一つ勉強になりました。はい、というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。録音ファイルアップしていただこうと思ってますんで、もしよかったら落として聞いてみてもらいましということで、はい、すいません、今日はこの辺で終わりましょう。はい、じゃあ、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、遅い時間にもかかわらず、できる限り、やれるときにはやりたいと思っておりますんで、もしタイミングが合えば聞いていただけたらと、まあ、録音ファイルでもありがたいんですが、っていうかですね、今ちょっとふと思った、これスカイプ音乗るのかなっていう、すぐなんかそういったことをやろうっていう気はないんですが、スカイプこれ音乗んなかな、わかんないけど、まあいいや、前一回やりましたけどね、あれからやってないんでね、ちょっとどうしようかなってところですけども、はい、まあいいや、とりあえず今日は終わりにしましょう。じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました、ほいじゃあこれんで、じゃあバイバイ。